ですね、38章、前の月に本来当たっていたところですが、南アフリカからの人も帰る頃でもありましたから、今日の箇所のようなですね、非常に分かりづらいようなところをするのはどうも不適切なところがありますので、伸ばしたわけです。で、このところをですね、一見して一読してですね、気持ちが良かったとかですね、励まされたとか、思うような人、おそらくほとんど誰もいないんではないかと思うぐらいですね、どうして、このような内容ですね、が書かれてあるんだろうかと、誰もが不思議に思うような箇所だろうと思います。で、聖書っていうのは聖なることが書かれてあるのだろうと大概思う人も多いんですけど、ここに書いてあるのは現代の私たちにから見たらですね、とってもこう意外なような驚くような読みたくないようなことが書いてあるわけですね。で、聖書っていうのはそういうですね、現代の私たちがそのままの形で、表面的に読んだらです、それはわからないことがたくさんある。これがこの時代っていうのはですね、もう今から3500年もほども、前なわけなんですね。そのことを、考えないといけません。3500年以上も前っていうふうなことがどのくらい昔か、私たちにはちょっと想像ができないぐらいですですね。何度も言いますが、日本では一番古いものでもやっと今からですね、1300年ぐらい前のものでしかないんです。そういう記録しかないから、日本においては2000年前に誰が何を考えていたかはほとんどわからない。書いたものが全然ないですですね。そういうふうに、日本では紀元712年の古事記が一番古いわけですね。今から1300年ぐらい前のもの、一番古いわけです。で、そこでもですね、個人の心の悩みや苦しみやいうことは別に書かれてないわけです。で、それを少し後に書かれた万葉集ではそういういわば歌の形で書かれてありますが、でもそれもはるかに昔ですね。3500年以上前、そういう時代に書かれたから、現代の常識を当てはめたのでは全くいけないから、その常識をまずひとまず置いた上で考えないといけないということなんです。で、ここでまず基本的に覚えておく必要があるのは、この当時にはですね、女の人が男の人と結婚したと。男の人が死んだらですね、次の次男と結婚をして子供を産まなければいけない。そうして家のもの、財産を受け継いでいかなきゃならないと。で、その2番目の子供ももし死んだらですね、3番目の男の人と結婚して、そうしてその子供は長男の子供という形にもなると。長男が受け継ぐと。そういうようなことは今では考えられないことですよね。女の人はとにかくですね、絶対に子供を産むということも絶対的なそういう大事なことだったわけです。ということは分かるわけですね。相手が好きとか嫌いとかですね、どんな能力があるとか関係なくですね、長男が死んだら次男と結婚すると。次男と結婚して子供生まれなくて、そのまま死んでしまった時、三男とも結婚しない。三男も結婚したら四男と結婚しないと。で、ほな、男の人おらんだ。親戚の男の人と結婚する。そういう形で、この長男の受けるはずの財産を代々残していくという形だったわけです。で、そういうことで、男性が近くのおらんだら、とにかく親族の、少しでも近い親族の男性と結婚して子供を産んで財産を受け継いでいくと。子供を産んでですね。まずそのことを、こういう現代では全然そんなことはありえないことですからね。長男死んだら機械的に受け合うこと。戦前だったら割合、あったと思いますけどね。長男が死んだら、ほな次男と思わせて、後継ぎせと。そういうことは、ほら、特に農産村ではそういうことは割合だったかと思いますが、現代では全然もうない。ですから、そのことでですね、ここで、ユダという人は、ヤコブの息子ですね。で、このユダという人は後世には非常に重要な人物ということになっていった人なんです。で、その人の記述ですね。で、この人はですね、カナンの方へ行ったと。カナン人の人を結婚して子供ができたのはいいんですけども、そこでタマルという人、この6節にあるんですね。さっき言ったように奥さんが与えたところは、 長男は何か原因か分かりませんが、神様の御心に反したことをしたから罰せられて死んだ。次、次男のオナンという人とも結婚したのに、このオナンという人はですね、父親のユダからですね、兄嫁のところと結婚して兄弟の義務を果たして子供を残せと言われて、当時としてはまあ当たり前であったようなことなのに、このオナンという人はですね、自分の子供にならないと、もうそんなんだったら嫌だと思ってですね、当時のそういう当たり前の習慣をもですね、断って、そして密かに子供ができないようにしたと。これは結婚した相手のこのタマルという人に対しても非常にですね、愛を示した礼を示したことであった、夫婦としてですね。それから親の言うことを守らなかった、それから自分中心でですね、この家の代々残していくっていうのが当時当たり前大事なことであったのに、そういうことも家族とか自分の一族親族のことも考えないで自分だけのことを考えて、そして、ここに子供を生まれないようにわざわざしたと。だからそんなことをしたからですね、この次男も神様から罰せられてすぐに死んだと。で、ここに二人も次々と死んだからですね、このお父さんのユダはですね、このどうもタマルと結婚させたら次も死んでしまうかもわからない。この女はどうもですね、具合悪いと、まあ、そういうふうに考えてみたんですね。だから一応口ではですね、私の息子三番目の息子のシェラが大人になったら結婚させてやろうというわけです。だからまだ子供だったから、大人になるまであんたの里、自分の里へ帰って、そしてそこで俺待っとれと、と言ったわけです。ところがそれから何年経ったか、かなりの年月、ずっと歳月が経ってですね、でユダの奥さんも死んだと。で、自分は一向にこの成人したシェラの嫁にもさせてもらえないと、自分はもうこれでですね、父の家に帰って未亡人としてですね、まあ捨てられた立場になる。このように結婚しても旦那さんが住んでですね、子供もできないというと、この女の人は非常に惨めな立場になって、もう自分の役は終わったと、もうこれきり消えてしまうしかないということになるわけです。で、現代では女性も男性と同じように職場っていうのはたくさん、まあほとんど平等みたいに与えられてるけど、これごく最近のことです。本当にごく最近ですね、長い歴史においても何千年というのは、ほんわずか数十年来のことなんです。で、こういったね、女性がこういうふうに子供が生まれなかった、こういうふうに結婚したら死んでしまった、もうこれでですね、まあ、運命終わりだということになる。何にもない、このまま老年になって消えていくしかないということだったんです。で、普通だったらそれでも諦めてしまうわけです。で、ここがですね、このタマルという人の非常にこの驚くべきところであって、ほんでどうしようかと、この義父ギリーの父親であるユダは自分のことを全く、まあ、捨ててしまっていると、まあ、はっきり分かったわけですね。そして、自分 の家に帰ってずっと待っていって、周りの人にもですね、3番目の人が大人になったら私は結婚できるんだと約束あると、おそらく言ってたはずなんです。で、周りの人たちからもですね、いろいろ情報が入って、もうあれ大人になってると、あんたも結婚もさせてもらえない、もう捨てられたんやと。というようにですね、だんだんそういうことで情報を聞いたらはっきり分かってきた。そこでタマルという人はですね、二つの道しかないと。自分がこのまま老年になって、毎日に子供もできず財産もなく、そのままもう消えてしまうと。役に立たないものとしてですね、消えてしまうか。それとも、何らかの非常手段を用いて、何らかの方法を用いて、そういうこのまま消えてしまう道を破ってですね、行くか。だから、このような発言権、権力も何もない、発言権もないような女性、旦那さんが次々と死んで、どっか呪われたような感じ。2回結婚して2人ともすぐに死んだと、子供的に。これもうたたってるという感じですね。だから誰からもまあ相手にされないような。そういう人にとってですね、考えに考えて、長い年月。その時に、まあ、この、ユダという人の奥さんが死んでですね、ユダが自分の近くに来るということを聞いたわけです。で、こういうようなことも考えると、本当に驚くことですけれども、この当時には、ここであったように、神殿娼婦っていうのが、 神殿書で、これはですね、現代でもこんなことは考えられないことですけれども、当時のカナン地方、偶像崇拝しているところでは、アシュタラタという女神のが祀ってあってですね、こちらこちら。で、その女神っていうのはですね、増やす、生産ですね、いろんな産物を増やすですね、の、動物でもですね、動物、ラクダ、羊とか牛とかを増やす、成長させる、そういう増やす力を持ってるんだと。だからその神殿の前でですね、これ男女が関係を持つとですね、そしたらそれが神様が喜ばれるという、そういうふうに物が生産できるんだと。そういうふうな現代ではちょっと考えられないような宗教があったわけです。そういうところでですね、この神殿の前で娼婦がおったと。で、そういうふうな関係を持ってですね、一種の神様にこれを捧げるというわけです。そんなふうなことがあったからですね、あちらこちらでこういうことを折々見られたから、その姿を見たら、この女は顔も隠して神殿娼婦だとユダが思ったというんですね。で、ちょうど奥さんを亡くしてですね、ユダも寂しかったということもあったから、近寄ってすぐにあんたと関係を持ちたいと、入らせてくれと、と言ったというんですね。で、顔も隠しとってですね、まさかこんなところに自分の嫁、かつての、言ったら、実を追い出してしまったような嫁がおると思いもよらんから、このユダもユダですね、そういう通りがかりのところでですね、そんなに簡単にですね、で、その近くにはまだ死んでもなかった。姿を見て、この神殿書がちょっと遠くまで出てきとんだと思ったみたいです。こういうふうに、その通りがかりの女性と関係を持ったりするって、本当にこれもユダっていうものですね、模範的にも全然ないことです。で、ところがこの時でもこのタマルということは非常に考え、熟慮に熟慮を重ねて決断したというのが分かるのは、私のところに入るなら何をくださいますかと。と言って、ヤギをくれると。あ、ほんならそれでいいと言わないですね。ヤギをくれる、送り届けてくれるまで保証の品をくださいと。そしたら、こういうことも考えとったわけです。こう言ったらこういうこと。確実に残るものをしっかり持っていようと。そしたら、あなたの紐についた印象と杖と。ところがこの印象っていうのはですね、この非常に古い時代からですね、その人の一番大事なものを保証するものとして、現代でもそうですね、印象を、ハンコを持ってたと。だからその一番大事な、軽くてですね、かさばらないと一番大事なもこれだと。それを前からでも考えてたというわけです。なんとかそういうふうなことを言ってですね、その印をものを取っておこうと。で、ユダはですね、そんなに深い考えあるとも全然わからなかったから、そういう大事なものをですね、うっかりこの子羊を送り届けるまでの印だと思って、そして、このタマルと関係を持ったというわけです。で、後から子ヤギを送り届けようとしたら、その地方に神殿なんか、この神殿娼婦なんかそんなないと。そういうことを聞いて、ね、子羊を送り届けようとしてもできなかったと。そしたら、これユダは内心困ったわけですね。自分の大切なハンコを渡したままになったと。で、だからといってそれを探し回っていた余計噂になってですね、ユダは何を探し回っているのかと。言うたら神殿娼婦と間違ってですね、なんか通りがけの女の人と関係を持ったと。そういう噂が当たったら非常に恥ずかしくなると。と言って、さもないと我々が物笑いの種になるって言ってますよね。23の時。で、仕方がないと。こういうふうにですね、物笑いの種になるようなことを自らしてしまったということを認めておるわけですが。で、でも大方、もうこのまま済んだと思ったら3ヶ月頃してですね、知り合いの人が、あなたの嫁ですね、長男や次男のために結婚させたあの嫁が、息子の奥さんだった人が、不正なですね、関係によってお腹大きくなってると。こういうふうなことになったらですね、このずっと古代では引きずり出して焼き殺すという、 現代でもですね、イスラム教の一部なんかだったら、こういう不正なこういう男女関係、奥さんがある人、旦那がある人とか関係したら殺してしまうと死刑だというところもあるようですが、一番この古い時代には意思で撃ち殺すんじゃなくて目の前で焼き殺すというようなですね、非常にこの厳しいことをしてたようですね。で、現代はそういうことが野放しになってしまっているような状態でですね、それがまた一方で非常に不幸な事態を生んでいるわけですが、でこのぐらいですね、この、女の人が別の男と関わり込むということは焼き殺されるぐらい非常な悪であったということなんですが、ところがですね、その原因が自分であったと。だけど、男と女は違う。女の方、人はこういうことを自分でやったら非常にこういう厳しい罰が与えられる。男の人はそれほどでもない。政治物笑いの種ぐらいだということですが、そこで引きずり出してですね、処刑をしようとしたところが、その、たまるが、この印鑑、この犯人の持ち主によって身をもったのだと、と言ったわけですね。これは本当に大胆なことだったんです。もしこの時に行ってですね、それをこのユダがもみ消したらですね、いや、そんなものしないと、こっち取ったんだろう、知らったんだろうと、ということもできたわけですね。ほんの私は全然関係を知らないと。と言ってしまって、殺されても終わりだったわけです。こういう可能性もあったはずなんですね。こんな重大なこと、殺さないかんような重大なことをですね、で、このユダ自身も呪わない種になるようなことだと。で、お腹の見事で、殺すとまで言ったら自分がそうしたんだと。これもとっても恥なんですよね。だから、タマルは、こういうふうにお腹が大きくなってですね、見つかった時に、この印鑑をまあ、なんとか持ってたら、それを出したところで、今言ったように、もしそんなものは、自分落としたんだと、あったことはないと言われれば、どうしようもないと思ってたはずなんですが、それが非常にこれは賭けに出たんですね。まかり間違ったら、タマルは殺されてしまうだけなんです。まあ、それぐらいのですね、まあ、なんていうか、必死な気持ちでもってですね、このタマルは、この運命にかけたということがわかるわけです。そういうふうな、このなんていうか、非常なこの必死な気持ち。もう本来は、結婚してくれないと。もう捨てられた。もうこれで諦めてしまうと。女の人は力も何もないわけ。それこのような誰も考えたこともない、まあ、手段でもってですね、ただ一つの目的のために全てを、まあ、言えば捨ててですね、最後の場合、そこに、まあ、まっしぐらに住んでいたというわけですね。そしたら、このユダがですね、意外なことにですね、そんなにこの焼き殺せといった原因が自分だということを率直に認めたわけです。ここがまたユダの運命の分かれ目でもあったということなんですね。彼女の方が正しいなと、こんなことちょっと言えないんじゃないかと思うんですよ。もうこの頃政治家なんて見たらわかりますね。いっぱいちょっと自分に当てたらもう言い訳言ったら嘘いっぱい言ったりして言い逃れをするっていうのはもういくらでもあることです。こういうふうに聖書の中でですね、どうしてこんなことが書いてあるのかっていうことです。この26節の一点によってユダの後の運命が大きく変わっていったので、そして、このタマルが身ごもった子供を出産させたわけです。で、こういうふうなものですね、処刑してしまったら跡形も消えてしまうんですね。証拠も消えてしまうから、普通であればこんなものは知らんと言ってですね、私と覚えないとこいつが出ちゃいたんだと言って殺してしまった、みんな中の子ちゃんも消えてしまうから、もうこれで終わったけど、こんなことはしないで、まあ、この時のタマルのですね、このユダという人、いや、ほんのないと言われるもそれまでだったんですけれども、全てをかけてここに今かけたというですね。でユダもその必死のこのタマルの気持ちを受けてですね、彼女は正しいと、私が間違っていたと言っていたとですね、こういうふうに、この問題はですね、後のユダがどうなるかを見たらわかるんですが、このユダはいろいろなことがあるんですけど、この後にですね、もっと後の方でユダは大きな他の兄弟とは違った役割を果たすことになりますね。 それは、44章に出てくるんですが、まあ、その時に詳しく出るとしまして、44章ですね、ヨセフのところへ行った時のことなんです。で、ヨセフがですね、兄弟たちの大きな嘘を言ったことを厳しく咎めて、本当に悔い改めるかどうかを、まあ、厳しく試そうとした時に、このユダが必死で懇願をして、自分たちに罪があるということを、一番はっきりとですね、心から悔い改めの言葉で持っていったのがユダだったんですね。この16節、44章の16を見たらですね、ここだけでちょっと読んでない方は分かりませんが、44章の16、この44章の16を見たらですね、8ページが、ユダが、これはまあそういうふうにヨセフにとっちめられたところですが、ご主君に何と申し開きができましょうか。今更どう言えば私どもの身の証を立てることができようか。神がしもべるども、私たちの罪は暴かれたのだと。この上私どもも見つかったと思うと、ご主君の奴隷になりますと。と言って、その後18節でもですね、非常に悪の必死で、このユダがですね、父の弟をかばって、最後に44章の33節。44の33みたいなです。何とぞこの子のベニヤミンがですね、人質として捕らえるということになったので、このしもべ、自分をですね、主君の奴隷としてここに残して、他のものを帰らせてくださいと。父の襲いかかるこの苦しみを見るに忍びないと言って、このユダがですね、必死になって、このようにかばったと。自分が奴隷になっても構わないとまで言った。ですね、これがさっきのユダとはとても思えないようなですね、自分の捨ててまでこういうふうにしたというふうになっていって、で、その最後のところで49章、創世記の49章の、実節を見たらですね、8から10ですね。49章の8から10のところを見たら、これは最後にユダの前途をこういう形で予言した箇所なんです。ユダよ、あなたは兄弟たちに讃えられた。あなたの手は敵の首を押さえると。父の子たちはあなたを守護とまで最大級のここで、ね、評価を与えられているんですね。そしてこの実節が非常に意味深いです。実節ですね、49章の実節。王爵、爵っていうのは聖徳太子の称号を持っているこの支配権を表す下文字みたいなんですね。要するに王の支配権はユダから離れない、統治の強い問題です、足の間から離れないと。この2行はですね、ユダというのは12部族の一つであったが、このユダの部族だけ特別ですね、ずっと不思議な支配する王としての力、権威が与えられるんだという非常に不思議な予言なんですね。そしてこの不思議な予言は成就していったというわけです。これが書かれた時よりはるかのうちにですね、千何百年も1500年も遥かのうちに成就していったという、とっても不思議なことです。これが書かれたのはキリストのずっと昔なのに、それなのにこれは実はキリストのことを予言しているということになったんです。キリストはこのユダの子孫として生まれてきたからです。キリストこそは霊的な本当の王であったとヨハネ福音書で学んでいる。そういうようなことが実はこの非常に大事なことであるから、新約聖書にもはっきりと書き残されたわけですね。新約聖書のそれはどこなのかというと、これは前から何度も言ったことです。新約聖書の一番初め、マタイによる福音書、一番初め、この経図と言われる、これは経図 と訳されているが、本当は日本語の啓示とは意味が違うんですね。この時ちょっと参りましたが、ゲネシスといって起源、起源の書という意味なんです。で、この3節を見たらですね、わざわざ3節にユダはタマルによってペレズとゼラを呼んだ。ペレズはヘスロン。わざわざこのタマルという女の人の名前を書いてあるのはこういう理由からなんですね。このような非常な不祥事と思われるようなですね、非常に読むに耐えないような記事がありながら、わざわざそれを誰もが思い起こすんだけど、そのタマルによってと書いてある。こんなことは書かんでも良いわけですね。ユダは誰それを産んだと。もうこれでも構わないだけど、わざわざこういうことを思い出すのにですね、書いてある。それを思い起こすために書いてある。このタマルという人はどんなに必死になってですね、この自分が可能なことをしようとしたか。自分が消えてしまわないようにですね。本来は自分は結婚させてもらえるはずやったわけです。これはユダがですね、まあ、偽って、見捨てた。だけど見捨てられはしないと。自分が可能なことをですね、しようということで、捨て身の手段に出た人ですね。そのぐらいですね、いわば神からもう託されたものを守り抜こうと。自分の女としてですね、女性として可能なことを命がけで守ろうとした。その結果、このずっと続いていって、その最後にキリストにつながったわけです。そこからまあ16節にあるように、そのずっと系図の最後にイエス・キリストが生まれたと。そういうようになっておってですね、このような必死の気持ちっていうもの、これがここでは重要視されておるわけなんです。で、このことは聖書には他にもあってですね、実はこのような非常な気持ちが、もうあとこの啓示の中に出てる2名の女性、このマタイの1章の5節のラハブというんですね、ラハブという女性、それからもう一人の女性ルツという人も、何が共通しているかというと、こういうですね、女性としてできることを命がけで、いえば必死で、そのたった一つの目的のために貫いたという点が、このラハブとルツ、そしてタマルだったんですね。ラハブはヨシア記に書いてありますが、イスラエルの人が攻めてくると。このラハブだけはですね、このイスラエルの人たちが信じている神様が本当の神で、力ある神が味方だと。だからこの神こそ本当に私たちは人間が選ぶべきものだと。ところが自分たちの民族はそれをやっつけようとしている。これは滅びの道だと思ってですね、全てを捨ててこのイスラエルの人を助けようとしてきたんですね。で、下手をすればこのラハブは死んでしまうとかって殺される。で、しかもこのラハブも遊女だったんですね。不思議なことに遊女、一番汚れているとされていた女の人がそのような非常に意外なことをしたんですね。そしてこのイエスの先祖につながった。そしてもう一人ルツは、これはまあ一番有名ですね。このルツもまたですね、非常に寂しい苦しい目をしてですね、本来は異邦人だった。普通だったらそのままもう捨てられてしまう女だったんだけど、このルツもまたですね、一種の非常手段を持ってですね、子供を設けようとしたわけです。これはもう詳しいことは今日で言いませんが、そういうことでやはり子供が与えられて、やはりイエスの先祖となってつながっていったんですね。それで、この系図だなんて言ってですね、名前だけ単に書いてあるんだとか全然違う、そういう長い意味があるわけですね。で、まあ元のところに帰りますと、こうして、このユダという人がさっき言ったようにですね、イエス・キリストの先祖となっていくということですね。で、これを境に大きくですね、分かれていく。はじめはユダも一緒になってヨセフをですね、やらつけてしまい、みんな兄弟一緒になって憎んでですね、したんだったんです。で、全然ユダも別に 優れた点何もなかったんです。ここを見ても分かるように、道行きがかりの女の人はですね、奥さんが死んで寂しいからって、すぐに関係を持ったりと、そのような人だったけど、一番肝心なことはこの聖書では、罪は誰でもそれを犯してしまうんだけど、その罪を認めて、たとえそれによって自分が非常に恥を受けるですね、これだと。周りの人ってここでこういうこと書いてない。周りの人も非常にびっくりしたと思います。焼き殺してしまえと言ってる人がですね、種を自分が作ったと。そしてはっきりみんなの前で認めたと。でも本当にもう面目ないはずですよね。みんなから笑われてます。あんなこと言って、いや、これって自分がした人じゃないかと。笑い者になる。それでもそれも過去で自分が間違っていたと。こういうふうにこの罪を知ってですね、悔い改めるっていうことは一番この大きな祝福の源になっていると言おうとしているわけです。そこが聖書の書き方が違う。普通のゴシップ記事は全然違うわけですね。ですから、私たちもですね、この聖書はこういう必要な力点を置いてあるということ。そして、これとさらによく似た点が、ダビデにもあるわけなんですね。ダビデもまた非常に大きな罪を犯してしまって、やはりダビデもかなりの期間気がつかなかったんですね。ユダも罪、このユダの記述、そしてまたダビデのことは聖書の根本的な書き方の方針方向を指し示しているものがあります。このユダについては、先も触れましたように、このタマルが会員によって身ごもったということを知らされたときに、その女を引きずり出して焼き殺してしまえ、という、非常に厳しいこと、厳しく断罪するようなことをユダは言ったわけですが、そのタマルが、証拠の品をですね、見せたときに、これはユダがそのように身ごもらしたわけですね。で、それを見たときには、私よりも彼女の方が正しいと。その女は焼き殺してしまうようなひどいことを、悪いことをしたのだと言ったばかりなのに、その女の方が自分よりもまだ正しいと、そういうことをですね、はっきり認めたと、ということです。で、こういうふうに、ユダ自身も非常に恥ずべき罪を犯したわけだけれども、それがはっきり明らかにされたときには、その罪をこのように人の前でもはっきり認めると。そしてその後一言ですね、ユダは再びタマルを知ることはなかったと書いてあります。これはこのような自分の大きな罪を犯したということを深く心に刻むために、このようにタマルとの関係を再び持つこともなかったということを書いてあると思われますが、この私よりも彼女の方が正しいと言ったとき、そのずっと前のですね、こと、私が彼女に息子の子らに、彼女を息子の子らに与えなかったからだと、すぐにこの自分のかつての行動ですね、そういうふうに息子を本来は与えるべきであったのに、このタマルに与えなかったから、タマルはこういう非常手段に出たのだと、ということで、単に人間的な欲望とか金を儲けるとかいうことのためにそのような恥ずべきことをしたので全くないと、このタマルの非常な熱心、子供を作ってそして子孫を残すと、これは今神から委ねられたものを後に残していくという、そういう特別な願いが非常に強かったから、このように非常手段に出たのだということを悟らされたというわけです。 ですね。このようにこのような神から委ねられたものをずっと後に残すという、残さねばならないのだという、そういう宗教的な問題もここにあるということが分かります。これは私たちが、現代の私たちがこう悟めば、このようなタマルをですね、遊女と思って、そして、この女性と関係を持ったということ、これが一番悪いということをすぐに思うわけですが、もちろんこのこともですね、道端に寄った人をですね、娼婦だと思って、そういう関係を持つこと自体は非常に良くないことなんですけども、ここの書き方はですね、自分が娼婦と交わったから悪かったということを触れないで、彼女を息子の世話に与えなかったと。そういう宗教的なことは変わっているわけですね。神から委ねられた、そのように立法を守ってですね、立法というか戒めを守って、そして、子孫を神からの委ねられたものを子孫に受け継いでいくという、そういうことをしようとしなかったと。そのことの大きな誤りを指摘されたというふうにですね、いわば2つのことがここには込められていると考えられるわけです。いずれにしても、そういう自分の犯した罪ということをはっきり知らされたということをですね、はっきり知らされてそれを告白したということが、後にですね、ユダがキリストの先祖になると、ユダの部族、ユダ民族がずっと残っていくという一つの源流になっていると、源にもなっていると考えられるわけです。で、このユダが罪を認めたということですね。そのことに関して、創世記の44章においてもユダのことが出てきています。これはずっと後のことですが、飢饉があって、そして、ヤコブの子供たちがエジプトに食料を買い出しに行くと、その時にかつて自分たちが殺そうとまでして、とエジプトに売り飛ばすということになったわけですが、そのヨセフがエジプトのいわば総理大臣のような位置になっているということを全く知らなかったわけですが、そこでヨセフは彼らの自分の兄弟たちの罪をはっきり明るみにして、その悔い改めをなさしめようとして、この創世記の44章に書いているような特別な方策をしたわけです。その時にユダがですね、この44章の16であるように、今更どう言ったら私どもの御用の証を立てられようかと、神がしもべどもの罪を暴かれたのだと、この家は私どもも杯や蜜を買った者と共にご主君の独りになりますと言ってですね、このユダが一番最初に自分たちの罪を暴かれたと、そういうことを言っています。これはかつての兄弟に犯した非常にひどい罪、父親にも隠してですね、自分の兄弟のこともあるように殺そうとまでして、殺すことはやめたけれども、いわばエジプトの人に商人を売り飛ばすことになったと。もういわば殺したも同然のようにしたと。そういうことはずっと心にあったものと言います。で、こんな苦しい目に遭うのは自分たちの罪を神様が暴かれたのだと。で、兄弟たちの中で率先してですね、罪をこの世に認めていると。そして、このユダが非常に罪を深く感じた彼だと思われますけれども、他の兄弟たち
以上にですね、この次の44章の、33節、44章の33節を見たら、どうぞ、この子の代わりに、ということでですね、このしもべをご主君の奴隷として、残してくださいと。この子は他の子兄弟たちと一緒に帰らせてくださいと。父の襲いかかる顧問を苦しみを見るに忍びない。かつてはヨシフをですね、殺したも同然にしてですね、死んだと偽って、そして父のもとに帰って父の苦しみをですね、非常に大きなものとした、このユダも含めてですね、そのユダの兄弟たちですが、ここではですね、このしもべをどうか、自分をどうか置いといてくださいと。この末の弟をですね、連れて帰らずにはとてももう父を苦しめてしまうから帰れないと。自分を一生でも奴隷としてでもいいというぐらい、その自分のかつての罪はユダの心にはずっとあったようですね。そして自分が奴隷になっても構わないからと。父の苦しみをそのように大きくしたくないということを言っているわけです。まあ、こういうふうに、ユダっていう人がですね、なぜ後でユダヤ民族だけ残るのかということの一つの源になること。こういうふうに罪をはっきりと認めるということ。それを認めれば、非常に深く認めれば認めるほど、自ら自分のが苦しみを負うても、これは当然なのだという、そういう気持ちがはっきりとここに示されています。それからもう一つさっき触れたダビデについても、ダビデも非常にひどい罪を犯したわけだけれども、そのダビデもですね、預言者ナタンに指摘されて、初めてその罪を犯したと。自分は罪を犯したということをはっきり言ったわけです。で、そのダビデがそういうふうに許されてですね、けれども非常に苦しいことを経験していく。それも罰であったわけですが、これはサムエル記の下の12章の13にあるわけですね。サムエル記下の12章の13のところです。でそこに、このナタンによって、あなた自身が、その大切な部下を事実上殺したも同然で、その妻を横取りして会員という大罪を犯したと。それをはっきりと指摘されて、ダビデはナタンに言ったとありますね。私は主に罪を犯したと。この一言で非常にはっきりと自分の犯した罪をまざまざと知らされたということで、このように罪を認めて悔い改めた。だから、ナタンはですね、主があなたの罪をそのように告白した、認めたから取り除かれる。だけど、そのような悪いことをして、神様を甚だしく軽んじた。故に大きな罰を受けるということが言われています。で、ここで、共通しているのは、このユダも、ダビデもですね、そのような大きな罪を犯したにもかかわらず、ずっと気づかなかったと。ユダの場合も、タマルという女性によって非常手段をとってですね、道端でいわば娼婦のような姿をして、そしてユダと関係を持つという、考えられないの方を持って、指摘するまで妊娠すると。自分の罪が分からなかった。タマルが娼婦の印鑑を示して初めて、罪を知ったと。ダビデも、このバテシバとの大きな罪を犯した。そして子供が生まれた後、1年も経ってからナタンが来て、そしてナタンによって非常に赤裸々に指摘されて初めてその罪に気がついたという。これは私たち聖書を読んでも非常に驚かされるようなことですけれども、 人間というのは非常に優れた人であっても自分の犯した罪というのを非常になかなか気がつかない、他の人から指摘されないと気がつかない、あるいは何か大きな苦しいこと、特別なことが起こったら何かがないとなかなか自分の罪がわからないというところを指摘していると思うわけです。でもそこからそのように固くなな心であっても罪を知り罪を悔い改めるならば神様は大きな愛を持って迎えてくださって、そして用いてくださるということはわかります。このユダにしてもまたダビデにしてもそのように罪を犯しまた悔い改めることでキリストの先祖キリストに流れていくと大きく歴史の中で用いられていったということがあります。だからこれは一人に悔い改め、人間の側は悔い改め、人間の側の悔い改め、そして神様からの一方的な許し、そういうことがここで、双方ともに見られることです。で、この創世記の38章のこの記事っていうのはですね、そういう意味で人間がどんなに素晴らしいことをしたかということではなくて大きな過ちにもかかわらず神様がそれを許し、そしてその小さな器を用いていこうとする神様の大きなご計画を心を示しているということになるわけです。私たちはまたその点においてこの古い昔話で関係がない話ではなくて、私たちも自分が犯した罪もなかなかわからないような、あれは分かってもまたやめないような非常に良くないところがありますが、その都度悔い改めることによって神様に許しをいただき、また神様の国のための働き人として器として用いていただけるということを信じることができます。